当に私自身の多分人生ともちょっと重ねさせていただいてる部分もあると思うんですけど、今までこうモーニング娘。のメンバーだったので、はい、なんかそこからやってきて、今ちょうど8月に一人のアルバムを出すんですけど、は
い、
初めて
そこに聞きたいな、
ぜひ聞いてください。本当に配信され始めたばっかりなので、はい、もしよろしければ、
はい、聞かせてもらいま す, いいんです
けど、
ま
あ、楽曲とかも当時と同じようなことは、まあ、もちろんしてはいなくって、だけど、まあ、自分のナチュラルな部分を出したいなっていう、ナチュラルに音楽と向き合った結果みたいなものをちょっと反映させたいなとは思っているんですけど、
やっぱめっちゃいい会社やね。会社の話も出てきたけど、いやでもやっぱそういうフィーリングっていうか、自分のやりたい、はい、アーティストのやりたいことをやっぱりやらせてくれるこの周りの環境にもめっちゃ感謝した方がいいと思う。本当にだからやっぱりいろいろアーティストって、私もね20年やってていろんなアーティスト友達いるけど、やりたいことをやらせてもらえないアーティストもやっぱいっぱいいて、だからそういう意味ではそれをちゃんとリスペクトして一緒に切磋琢磨してるっていうのはめちゃくちゃいいアルバムができたんだろうなという気がしますね。楽しみ、
そうですね、頑張って作ったので、よかった、皆さんもよかったら聞いてください。次の質問をさせていただきたいんですけど、はい、MV 撮影についてもうちょっと聞きたいんですけれども、うん、撮影の時ってその役者さんとかセットとかって当日初めて出会うものなんですか？
はい、そうなんですよ。
すごい。
ね、はい、役者さん選びは実はいつも監督にやってもらう派なんですよ。なんでなんかやっぱりそのね、もちろんテレビ見てて、はい、この人かっこいいとか会ってみたいとかもちろんあるんですよ、はい、だけどなんかそこにやっぱ市場が紛れ込みすぎると、なんか演技もこっぱずかしくてできないんじゃないかみたいなっていうのもあるから、本当にだから来ていただいて、はい、もう初対面でパッとこう演技をすることが多くて、だから撮影の合間もほとんど喋んないですね。
そうなんですか。それでガチンコ演技を。
そうなんですよ。だからほとんどっていうか多分一人も連絡先交換とかした方いないかも。あ、東方神起ぐらいじゃない？
それも楽曲、
まあ、楽曲でアーティストやからね。
そうですね。
そういうのはないですね。
そうなんですね。
そうそう、だからそこで例えば、まあ、さっきも出てきたムーンクライングって曲なんか泣かなきゃいけなかったり、You、はい、とかもそうやったんですけど、泣かなきゃいけなかったりとかして、まあ、一人で泣くシーンと、うん、役者さんがいる時にやっぱ泣くシーンっていうのもあって、うん、まあ、それも泣くシーンっていうか別に泣こうと思って言ってるわけじゃないんだろう、監督さんにも、はい、ここで泣いてとか言われてるわけではないんだけど、はい、きっとこの子ならここで泣くだろうなっていうところで、やっぱりその役者さんを相手にしてるから、なんかこうせっかく来ていただいたのに、はい、ここでなんかちょっと目薬さすのはちょっとみたいなのもあって、その涙のシーンとかの時はもう隅っこでもうその曲をムーンクライングの時はもうずっと聞いてんで、言う時も言うをバーンと聞いて、それでその子になりきる、その子が失恋した、その子がどうなったっていうこう世界に入り込んで涙を流したりとかするんですよね。
完全にもう役者の入り方
でもね、いや、そう、役者の入り方かもしれないけど、これね、セリフがないからできるんですよ。
なるほど。
これセリフが入って、もう関西弁バリバリじゃないですか。これでセリフが入ってくると一気に多分なんかこう臭くなるんですけど、なんかもう20年セリフのない中で演技をしてるから、
そっか、確かそう言われれば、
それがなんか今では心地いいから、逆になんかたまにね、こう亀尾出演っていうか高田組役でって言って、例えばテーマソング歌ってるドラマとか出させていただく時も、ちょっとセリフがあると一気に、あ、もうへちゃくそ高田組って自分ではこう掴んでみながら、お前もっと頑張れって自分で思いながらやってるって感じ。
でもなんて言うんですかね、セットとかもシーンとかもあるので、ピンポイントで部分部分できっと撮っていくと思うんですけど、
そうやね、
だけどやっぱ作品一曲として見てるとストーリーがじわーってくるというか。
本当ですか。
私ダイズっていう曲がめちゃくちゃ好き。すごい、
結構ハードなやつですよね。
結構セクシーな、
泣きながらシャワー浴びるやつ
ね。そうです、
はいはいはい、はい、
あるんですけど、 You っていう曲と、はい、フィールっていう曲とライズがストーリーになってて、はい、最後サムデイ。
そうなんですよね。いや、よくご存知で、はい、12週連続シングルリリースっていうのをやってた時代の、ね、はい、はい、曲ですね。
もうそれもこの間1曲ずつまたこう
見た、恥ずかしい、
サブスクでもう出てるので、
はいはいはい、そうですね、
それも聞いたりとかしながらちょっと
懐かしいな。そうだからなんかね、あの時はまあ12週、はい、連続で出すっていう企画があったんで、なんかね、その中でも一個のストーリーみたいなの作った方が面白いんじゃないかって。いや、
そうなんですよ。それを本当にやっぱ歌とか音だけじゃなくて、なんか全てのその出してる全ての要素で見せてるのがやっぱすごいなと思って。
そうだからもう特にあの曲、そのライズ、フィール、ユーの女の子はもう全然キャラクターがまあ違う女性感 で最後サムデで一つになるんですよね、はい、 だからやっぱそういう子、私はさっきも言ってたけど、こうね、こんなピュアな可愛い子に好きになってもらえて嬉しいって言ってましたけど、なんかやっぱり強い女性だけじゃなくて、いろんなこうなんていうんだろう、この楽曲を聴いてくれる方たちが一人でも多くの人が共感してもらいたいっていうのがあって、好きなやっぱ音楽性も人それぞれ違うし、好きなねファッションだったりメイクも違うしっていう中で、なんかこういろんな女性に聞いてもらいたいっていうのもあって、いろんな女性を演じるっていうのはあるんですよね。 あなたもそうよねっていうなんかイメージ、はい、そう、
だからそうやって寄り添ってくださるから、私みたいにそのなんかその経験なんていうんですか、大人としての経験がそんな全然豊富ではないんですけど、いやいやいや、でもそれでもなんかこう物語に入れるっていうのは、そうやってあの寄り添ってくれるからだなと思います。
そうなんかな、はい、いや嬉しいな。
なんかあのお話聞いて、よりなんかファンのリスナーの心に寄り添ってくれるシンガーなんだなと。
いやもう嬉しいです、まあ、寄り添いすぎてファンがものすごい偉そうに言ってくる時あるんですけどね。
どんなこと言われるんですか。
このクーちゃんは好きじゃないです結構そういうのがっつり言われたりするタイプなんですけど、 すごい偉そうやなってうちのファンにはいつも思うんですけどねそうでもまああの本当だから、まあこれはじゃあ好みじゃないのねぐらいの感じで、うんうんうん、まあ、作品を本当にいろいろやっぱ作ってて、はい、まあ歌詞の世界観もそうですけど、はい、やっぱりね必ずしもこの曲が100人全員好きって言ってもらえるわけじゃないぐらいの、
ね、
うん、気持ちもやっぱりあって、うんうんうん、はい、だからこうねこの曲が一人でも多くの方が好きになってくれたらいいなって思いもちろん思いながら作っているんですけど、はいはい、だからすごいなんかなんだろうな、自分自身の中ではあんまりこう隔たりなくっていうか、うん、こうしなきゃみたい なんか大人になってくると枠にとらわれ出すんですよね、
は
い、
あ
それこそお金のことが気になったりとか、ね、あのこれやったらこういう風に言われるんじゃないかとか、でも子供時代って運動会でブワーッと走ってこけてしまって痛いとか思っても、はい、でも一番になりたいとか思って走るじゃないですか、
はい、
でも大人になると走ったらうわヒール離れるとかぐねるかもとかも、はい、なんかそういうこと思いながら走ったりしちゃう、はい、それってやっぱりそういう固定概念だったりとかがやっぱ作品作りにすごく邪魔をするって思うんですよ、経験が。だからその経験をいい意味でなんかこう私は大人にしていくっていうものに変換するように意識してますね。だから怖がる方じゃなくて、こういうこともあったって、だけど今回はこうだからみたいな感じでうまく変換して、子供心を忘れない気持ちで作品作りっていうのはしてるかもしれない。
あのこういう層にこう言われるかもとか、うん、そういうことを考えたで作られてしまった作品って
怖いわよ、
誰にも刺さらない。
そうそれもあるし、いやし、なんかこう、あんのよ。やっぱこの曲出しちゃって、こう言われんじゃねえかとか、あるんですけど、でもなんか、それで寄せて、なんかこう自分の好きじゃないような楽曲を作ったりとか、なんかこう、納得のいかない作品をファンの方にお金出して買ってもらうぐらいだったら、自分の言いたいことを言って、聞いてもらいたい、みたいなところもあって、だから、まあデビューしてからね、自分がこういう道だって分かってからは、もう、なんていうの、妥協策がなくなったっていうか、
はあ、
うん、っていうのはありますよね。昔はやっぱりその、はい、どれがヒットするとかってわからないし、
はい、
歌が歌えてれば別に R&B でも歌謡曲でもヒップホップでも何でもよかったんですよ、私は。だけど、まあ、ある日こう倖田來未っていうブランディングっていうか、はい、こういう風にしたい強い女性で何にも屈さない強い信念を持つ女性でいたいみたいなのが立ち上がった時にクレイジーフォイって曲があるんですけど、はい、あの曲でやっぱその女性像がなんか初めてバーンとこう倖田、これが倖田來未だみたいに思った瞬間があって、そこからはやっぱり音楽作りとか楽曲選びとかも初めてやるようになったの。それまずっとね、私は何がしたいんだろうって、音楽を歌できればよかったから何がやりたいか分からなかった。音楽が好きはあったけどっていう感じあったから、なんかこう自分が見えてからは結構そういうなんて言うんだろうな、この曲よく分からないけどって言って歌う曲はなくなった。昔の方が多かった。
あ、じゃあもうその出会いがもうなんかこうガチッとこうハマった。
ハマった。うん。それで初めて見えた。じゃあそうじゃないと、はい、なんて言うんだろう。例えば好きな自分のね、アーティストさんの横に同じ CD 屋さんに2枚ポンと置かれた時に自分を選んでもらう要素って、どこにあるんだろうって今の私にって、自分を持ってないのに、みたいな。だから、やっぱり自分をまず持たなきゃいけないなっていうのをすごく感じて、時間はかかったけど、はい、見つけ出したっていう感じやったのかな。
そういうなんか闇雲にやるとかじゃなくて、こう丁寧に丁寧に探していく時間って本当に大事ですよね、うん、長く続けていこうと思えば思うほど、
ね、いや本当そうですよね。時間はねかかってしまってね、もう会社の人はなんかもう初めからそれやっとけばよかったのって思ってたかもしれないですけど
いやでもその時間がないとたどり着けなかった
ですもんね。そうやもう本当にそうなんですよ。だからライブハウスで歌わせてもらってる時代も、はい、クラブとかでね歌ってた時代も3人とか4人しかお客さんがいないとかさ、はい、そういうそれこそビール瓶の箱をさ、はい、 バーッと並べてその上にベニヤ板があってそこがステージとかそういう時代もまああってでもあの時代があるから、はい、今こうやってファンの皆さんにこうお客さんとしてホールやったりアリーナやったりドームやったりでやらせてもらっても、はい、うわお客さん本当に一人一人ありがとうございますやっぱ気持ちがあるのって、あの時代の経験があったから、雨降ったらお客さん公演とかもう普通にあったから、だからそれが今は雨降ってでも遅れてでもゆっくりもうねちょっと10本しですとかってあ今日雨降ってるしかみたいなこんな雨の中来てくれて申し訳ないなとかってすごい嬉しいなって気持ちがあるのってやっぱあの時代があったからかなって思うし、ヒットさせてもらうヒットして皆さんに知ってもらうまで時間はかかったけどめちゃくちゃいい時間やったなって思うかな。その時はめっちゃ怒ってたと思うけどね、なんで私ここで歌わなあかんのとか思ってたとは思うんだけど、今やっぱ振り返ってみるとすごくいい経験だったなってすごく思う。